それでは本日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の7章44節から60節までです。使徒の働きの7章44節から60節です。初めに49節と50節を宣言します。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとこはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、あなたも今日我らと共にいます。そしてあなたが宮となって、そして私たちはあなたの家に建て上げられていく、その宮で神の宮、生ける神殿であることを感謝いたします。今我らともどもこの場所に集い、そしてこの火曜日、この夜、この定められた時にあなたに出会うために今こうして集いました。どうかあなたが一人一人を祝福してくださるように、この場所を清め整えてください。どうか取り継ぐしもべの唇を清め、そしてこの預かる耳を清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
いよいよステファノの説教の最後のところですけれども、前回のところまで、ね、モーセについてステファノはメッセージしました。神様がモーセという指導者を立てたんですけども、しかしこの、ね、先祖たち、ユダヤ人の先祖たちはこの神が立てた権威であるモーセを退けて、自分勝手な、ね、方向に進んで身勝手な礼拝を、ね、捧げるようになってしまった。でそれで、またこの次時代が変わってダビデの時代になるんですね。44節から見ますと、私たちの先祖のためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの先祖はこの幕屋を次々に受け継いで、神が先祖たちの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時にはヨシアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。モーセの時代からダビデの時代まで、このわずか2節で、まとめたんですが、ここで大事なこと、それは神様が定められた通り、ね、見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りにその幕屋が作られ、ね、神殿のその前の時代は幕屋の時代で、それは神様が作れと命じられた通りに作れという、ね、ことでした。ですからこの神様の礼拝、それは神様が作れと言われた通り、神様が定められた通りの礼拝を、ね、行わなくてはならないんですね。で、あいにくこのユダヤ人たちは神様が、ね、こういうふうにしなさいと言われた通りではなく、自分で、ね、思い描いた通りの礼拝、それを、ね、して、でそれで、結局この、ね、スタパノの時代においても神様が定められた通りの礼拝ではなく、自分勝手な思い込みの礼拝、彼らはモーセの慣習を変えようとしているのだということで、ステファノを訴えたんですが、しかしあいにくこのモーセの慣習を変えたのはステファノではなく、あいにくこの当時の、ね、時代の指導者たち、結局彼らが神様が立てられた誠の指導者であるイエス様を退けて、ね、苦手な、ね、礼拝を、それを、ね、しようとしているいたというのが、結局のところ、この当時の愛されると立法学者たち、ね、このステパノを訴えている側の方が実を言うとモーセの慣習を変えている側だということをステパノが、結局論破するんですね。で、続いてこの46節以降、46節、ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために御住まいを得たいと願い求めました。けれども 神のために家を建てたのはソロモンでした。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません、うん、預言者が語っている通りです、うん、主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。
アメン。
アメン。当時のパリサイ人と律法学者たちは、この神殿を敬っているようでいるんですけども、でも結局この神殿というところに神がお住まいになるのではない。もともと神様はこの天と地を創造され、そしてそもそもこの、ね、ダビデが材料を用意してソロモンが建てたその神殿さえも、ね、そこは神様がお住まいになるところというよりも、そもそもこの神殿の材料を用意させたのも神様。ダビデを羊の檻から、ね、羊飼いの場所からピックアップして、ね、力を、ね、立てさせ、そして神殿を、ね、立てたいというふうに させたのも実は神様だったんですね、うん、これ忘れてはならないんです。ちょっと第二サムエル記の方を開きたいんですけれども、第二サムエル記の7章
5から8、
あ、そうですね、5から8もいいんですけど、そもそも第二サムエル記の7章はダビデが神殿を建てたいという気持ちが起こされたところですね。7章の1節と2節を見ますと、はい、第2サムエル記7章の1節から、王が自分の家に住み、主が周囲の敵から守って彼に安息を与えられた時、王は預言者ナタンに言った。ご覧ください、この私が杉材の家に住んでいるのに、神の箱は天幕の中にとどまっています、うん、ですからダビデの心に、ね、思い起こされたんですね。自分はもう本当に周囲の敵から平定されて、本当に豪勢な、ね、その宮殿に住むようになったけれども、この主の神の箱は天幕の中にとどまっている、ね、何かダビデの目から粗末に見えたんですね、うん、その神様の天幕が、もっと自分が神様のために豪勢な自分の宮殿のような、なんか素晴らしい家を建てて、そこに神様の箱を安置する方がより適しているんじゃないかというふうに思ったんですけれども、まあ5節から見ますと、この、ね、預言者あなたに言葉があります。5節から言って、私のしもべダビデに言え、主はこう仰せられる、あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエル人のすべてと歩んできたどんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。ですから神様が言うんですね、あなたが私のために私の住む家を建てようというのか。でむしろ逆なんですね、神様がダビデの家を建ててくださるんですね、
うん、
ダビデはあたかも、ね、本当に自分は今本当に持ち物に不足なくなった、杉材の家に住むようになったって、じゃあ私この神様のために杉材の家を建てようかって、そういうふうに思ってるのかって神様が言うんですね。でも神様言われます、8節、ね、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこう仰せられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした、うん、むしろあなたの家を建てたのはこの私だとって神様が、ね、言ってるんですね。で、まあ、11節の方を見ますと、11節、それは私が私の民イスラエルの上に裁き司を任命した頃のことである。私はあなたを全ての敵から守って安息を与える。 さらに主はあなたに告げる、主はあなたのために一つの家を作る。アーメン。ダビデがですから神様のために家を建てるんじゃないんです。主がダビデのために一つの家を建てるというんです。でしかもその家は永遠の家なんですね。12節見ますと、12節では、あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。アメン。なんと神様がダビデの家を、ね、とこしえまでも固く建てると、ね、言います。ダビデから出てくる、ね、一人の子供が私のために一つの家を建てるのだというんですね。確かにダビデの子ソロモンが神殿という神の家を建てはしたんですけども、あいにく、ね、このソロモンから生まれた子供はもう代々神様に反逆して、でそしてついに、ね、バビロン捕囚で、もうついにこのソロモンから生まれたダビデの子孫はもう王座をつくことはできないというふうに、ね、まあ、なって、しまいました。後の日に、まあ、ですからあのマタイの福音書の系図があるんですけども、そのソロモンから生まれた、ね、14代の系図はあいにく、ね、王は生まれないんですね。皆様、そのマタイ福音書の系図はあのダビデソロモンから、ね、あの続く系図ではあるんですけども、けれども結局、ね、そのソロモンからずっと辿っていた、ね、マリアの夫ヨセフは、イエス様そのヨセフの血を継いでいるでしょうかね。継いでいないんですね。乙女マリアから生まれたわけですから、ね、あのですからマタイ福音書のソロモン以降の系図、ね、それはあの確かにあの血筋あの家系としての系図でとしては、ね、あの王族の系図ではあるんですけど、しかしイエス・キリストはそのソロモンの血は実は継いでいないんですよね。じゃあ一体どうなのって、実はルカの福音書にももう一つの系図があるんですね。それは、ね、あのアダムから始まって、ね、ダビデまでは、ね、同じ系図であるんですけども、しかしダビデ以降違う系図になってるんですね。あのマタイの福音書は、ね、ダビデの子ソロモンの系図になるんですが、しかしルカ福音書の3章でしたか、そちらの系図は、ね、ダビデの子はソロモンではなくナタンというふうになって、うん、でナタン以降全く別の系図が展開されてるんです、うん、ね、これどういうことか。このルカ福音書はあのマリアの夫ヨセフの系図ではなくマリアの系図なんですね、うん、ですからマリアは確かにダビデの血を継いでおります、ね、そしてなおかつソロモンの血は継いでいないのがマリアなんですね、うん、ソロモンは本当に、ね、もう早速偶像礼拝に走って、ね、もうこのイスラエルの王権汚れを導入してしまった、ね、その血筋は継いでいない、ね、けれどもマリアは、ね、本当に確かにダビデの血を継いでいる、そして王族であるヨセフの家系に、ね、嫁いでいった、ね、ですからあの王族の家系でありながら、そして、ね、ソロモンの汚れた血は継いでいないという、ね、そしてダビデの父は継いでいる、ね、誠にですから本当に乙女マリアから生まれたイエス・キリストは、ね、確かに王族であり、そしてダビデの血を継いでいるという、ね、誠にこの、ね、イスラエルの王になるに ふさわしい、ね、そのような、ね、マリアから生まれたのがイエス・キリストだったわけです。ですから、ね、あの系図としては、ね、王族の家系に嫁いでいきましたマリア、ね、そしてなおかつダビデの血を継いでいる、そしてなおかつソロモン以降の汚れた血は継いでいないという、まあ、もう本当に誠にもう絶妙な王の血を継いでいるのがイエス様であるわけです。で、まあ、ちょっと話がそれたんですけれども、この常しえの家を、ね、このダビデから、ね、建てる、その約束をダビデに建てました。そしてこの家を建てるのはダビデあなたではないよ、私がそのことをなすのだ、ダビデは、ね、もう杉材の家を、ね、神様のために建てようかなという思いが起こされたんですけども、しかしあいにく家を建てるのは神様の方なんですね。ですから このステパノのことを訴えたこの人たち、彼はこの神殿を冒涜して、この不正なところをナザレ人イエスは不正なところを壊して、そして私たちのモーセ以降の慣例を変えてしまうということが、その罪状が来ておりますか、訴えの内容だったんですけれども、しかし主は言われるのは、先ほど、宣言した通り、使徒のナー章の、49節からのところ、48節からですね、使徒のナー章48節から、しかし、意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか、私の休むところとはどこか、私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。
アメン。
だとするならば、じゃあ神殿は一体何なのか。神殿というところは、この神様が住まれるところというよりも、そこを礼拝する礼拝者たちのその心の方がむしろ大事なんですよということを神様は言いたいんです。この神殿、いかにソロモンが立派な神殿を建てたとしても、しかしそこにモデル人の心が汚れた心で、神殿モデルとするならそんな神殿はもういらないって、神様は結局最終的にソロモンが建てた神殿を破棄しました。礼拝者の心がなってなかったからです。翻ってこの時代、このステパノの時代の礼拝者の心はどうか。あなた方の心、イエス・キリストという誠の神殿を破壊してしまったではないか。イエス様は、言われましたね、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建て上げよう。まさしくイエス様は、その体はこの、パリサイ人律法学者最初たちによって、十字架で破壊されましたが、しかし3日で、建て上げられましたね。誠の神殿はイエス様であり、そして私たち主に連なる者たちが、この体が神殿なんです。
礼拝というのは、一番大切なところ、礼拝の一番大切なところというのは何かと言ったら、神様は礼拝の場所っていうのは、私はあなたと会うよっていう場所なんです。で、その礼拝の場所に、自分が行きたい時に行けなかったの、旧約の時は。神様が行った時に、それもしかも選ばれた人以外は入れなかったよね。でも、イエス様が神様と私たちの間を置くね、間を塞いでいる、それを自分が、自分の体を捧げることによって、罪によってこう真ん中にこうね、垂れ幕があるの。絶対に罪があるものは神のところに行けないということで、1年に1回だけ神様が許した人がそこに入るということなんだけど、この垂れ幕ね、垂れ幕は何を意味するかって言ったらね、神と私たちが罪を犯したゆえに、絶対同じ場所に存在はできないということを言っているんですよ。だから、でもイエス様が、十字架の上で死んだ時に、その幕が裂けるよね、裂けてから、それからは誰でも、誰でもイエス様の血潮を携えて、もう家事を、つろがみながらつろがして入る人は入れる。だから入る人は入るんだけど、条件としてイエス様の血潮を持って入れっていうことなんですよね。だからイエス様の血潮で自分を塗り、そしてイエス様の血潮を携えて、私のために流されたイエス様の血潮です、その血潮で清められて、そしてまず悔い改めて血潮で清めていただいて、で証拠として私のために、死んでくださったイエス様の血潮です、その思い、それを宣言しながらこの中に入っていくんです。聖書の中に、聖書の中に入っていくんだけど、次大切なのは、私は会見の天幕であなたたちと会うって言った時に、私が言った場所で私が決めた時間って言ってる。だからね、私ね、もう礼拝というのは 主が会うって約束した場所ね、皆さんそれぞれ集う教会があるでしょ、その教会、その教会という場所に、その決めた時間にそれを撤収して、それで主の前に行くっていうのがものすごく大事なんですよ。でそうした時に主はね、私たちにいろんな恵みを与えてくださるんだけど、破壊書を見ると、破壊書でバビロンから帰ってきた人たちがいろんな玉があって、神の神殿を建てようとすると、それをね許されていない、それを言い訳にして、ああもうみんなが玉して今もう反対が大変だから、もう主の家を建てることはできないから、まず私たちの家ねって、そして自分の家ね、それをまあバーッと建てたんですよ。そしたら主がね、あなたたちがその主の家を建てずに自分の家を建てるのが、それがやっていいことなのかって言ってるんだけど、その時山に行って木を切ってきてとか、そういうことを言っているんだけど、それね、どういうことを言ってるかって言ったらね、聖殿を建てるということは礼拝をしっかりと建てるということだ。家を建てるということが、それがね、家がもう立派に建った時に、聖殿が立派に建った時に、それが、神様が良しとされたものであるならば、ソロモンが建てた、それはね、なくならない。ね、立派なものを建てたものの、その中に置いてやってることはめちゃくちゃだったよね。そしたらね、主はもうそんなのね、もう忌まわしいから、もう忌まわしいことをやってるやつらは教会の中に入れない、今でいう教会だよ、入れないようにちょっと鍵かけてくれないかっていう言葉が聖書にあるくらいだよ。だからどういうことかって言ったらね、本当に主が建てたい、その教会というのは何かって礼拝、しきたりに沿ってしっかりと礼拝する教会なんです。これが主が建てたい教会なの。だから私たちも気をつけなければならないのが、本当に主が建てたいその教会として、エクレシアでしょ、歩く教会だよ、ね、私たちがその主が建てたい教会としているのかということを、ね、いつも点検しなければならないという、まず心構えが必要だよね。そして決められた場所で、決められた時間に礼拝を捧げる、これはもう本当にね、私たち気をつけなければならない。いいですか。すごく今これ大切なんだなと思って、なんかね、今この12月ね、イエス様からのメッセージがすごいんですよ。もうこれでもかと思うぐらいもう強いメッセージがものすごく来るの。これもうやめなさい、これ直しなさい。でそれがね、叱りに聞こえないんですよ、ね、叱って言ってることではなくて、今までけなげにやってきたあなたたちを祝福したいだって言ってるの、主はね。だから祝福したいんだけど、これが今邪魔してるよって教えてる今。だから今もう私も教会で吠えて大変なんですよもう吠えて大変なんですよ。ね、時々ね、ここからね、もう内臓が全部出てくるんじゃないかなと思うぐらい、もう大変な思いをしてるの。もうこのまま私死ぬのかなと思うぐらい、そのもう大変な思いをする。でそれを言っているイエス様のその思いがね、叱ってることじゃないんですよ。今またけなげにやってきたよって、でもね、これが今ね、邪魔してるよ、だからそれ取り除きなさいって、私はあなたを祝福、あなたたちを祝福したいんだっていうことを言っているのね。それでね、それを取り除いたら、もう取り除いた途端にいいことが起きてるんですよね。こんなのいいのっていうくらい、ことが起きているんですよ。だから皆さん自身も本当に私がね、転倒しなくてもいいよって言ったのは、混ざったものによって汚れるのは嫌だからです、ね、混ざってきた人によって、ね、イエス様を育てようとしているその霊性、 そういったものが汚れたら困るから、だから私は伝道しなくていいよって、あんたたちが先に育たなければならないんだ、ね、育てない時に悪が強い人が一人入っちゃうと、その人の悪が強いと私たちのね良き行いより、その人の人間的なこの口の聞き方だとか立ち振る舞いだとか、そういうのが強いとその人の方にこうコロッといっちゃうんですよ。だから自分たちがどんな人が来てもこう養われる、整えられる、で断るところしっかり断るということができるまでは、良くない人たちが入ってきてね、会をねこのけなすこと、それが良くないので、だから転倒しなくてもいいよ、まず自分たちが育ちなさいということを私は言ってきたわけなんですね。人は不思議に思うんですよ、なんで転倒しなさいって言わないんだろう。転倒する前にあなたがまず変えられて、そしてね、あなたはあなたの姿そのものが、その転倒者になればいいということなんですね。気をつけてください。本当に今ね、イエス様はこの12月に片付けて片付けて片付けてって言って、ずっと片付けなさい片付けなさい、で片付けて、もう一つはね、御言葉を信頼して、そして立って立って立って、だからこれをもう本当に御言葉を信頼して立って立って、ね、片付けて片付けてということを知った人が、イエス様に期待してるじゃない、これこれ、うん、もう、うちの、働き人たちもものすごく私に叱られたのは、自分たちそんな祝福を受けるということがね、この人たちあんまり喜べないのかな。今の奉仕をしてて、主の前で勤めて、これで、まあ、滑らないでちゃんと信仰生活ができて育てればいいっていう、で、まあ、願いとしては今世の中の仕事早く終わりたいです。みんな早く終わりたい、だからかもしれないけど、欲が ね、だから良くないことを欲張るのは良くないですよ。でも良いことを欲張るのは、それはね、主を認めることなのね、認めることなのに、なんでそれをしないのって、ものすごく最近本当にもう、多分私のところに来て、先生に来て訓練を受けてからね、一番大変な言葉を言われたりすると思いますけれど、聞いて、ああ本当にそこが違ってたんだということが分かっているので、働き人はみんなありがとうございます、感謝します、そしてもう課題が与えられたこと、その日からも立ってるんです、その日から。そしたらね、その日から立った人たちはもう違う。だから12月はね、片付けること、ね、それと主の言葉にも本当にね、この聖書全体が主はこう仰せる、하나님이말씀하시되가라사대、ね、アーメンしかないですよ、この言葉を、ね、主님은말씀하시고우리는아멘하죠、이거밖에없어、ね、だから主が仰せられた言葉にアーメンするしかない、このね、本当に単純なこのパターンになっているこの言葉をね、信じてアーメンする、自分のものにしたいという思いを持ってアーメンする、そしてこれがなりますようにとアーメンする、そして生かしてくださいとアーメン、ね、そういったことを本当にアーメンアーメンとすることによって、主が与えたい、ね、その霊においての必要なもの、肉において必要なもの、家族にとって必要なもの、ね、また自分の仕事やまた自分の修行にとって必要なものをこどこどくいただく皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
アレルヤ。いや、なんか成田の一同は本当になんか祝福を受け取ることに貪欲なんだな、なんか、良くないことに貪欲なのは良くないけど、でも本当に祝福受け取りたいということについて貪欲なのは、もうどんどんアーメンしてくださいっていうことで、もう真っ先になんかアーメンしているのを見て、成田一同は本当になんか祝福を受けることについて もうレディー状態なんだ、準備整えたらい
い。アーメン、
アーメン。で、それでもう先にアーメンってした一人一人豊かに。
アーメン。
ありますように、アーメン。アレルヤ。
素晴らしいことが今起きてるんですよ。
アーメン。
アーメン。はい。で、まあ、この神殿、まあ、結局神と人とが出会うところが大事な機能ですね、うん、ところがその神と出会うはずの人の側が準備整えられていない、うん、むしろこの神様をあざけるような、もう偶像礼拝も何でもござれのような人 が主に、ね、その宮に詣ってくるとするならば、もうそんな神殿いらないよということで神様がそれを破棄するんですね、うん、で破棄されたのがあのバビロン捕囚の時代であり、そしてなおかつこの時代、ね、イエス・キリストを破棄した、ね、この当時のパリサイ人律法学者たちこそがむしろこの神の御前で罪を犯してるんですよということを、このことを、ね、たった一人で糾弾したのがこのステパノだったわけです。ステパノは悪魔、旗から見ればもうみんなから寄ってたかって糾弾されてるかのように見えていて、実を言うとステパノが一人でこの神の御前においてこの当時のもう本当に不思議な信仰を持っている、そういうパリサイ人と律法学者たち最初たちを逆に神様の御前で一人糾弾していたわけなんです。でこの使徒の何章の51節から見ますと、何章の51節から固くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです、うん、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません、うん、もうはっきりと、ね、ステパノはもう歯に気に着せぬ口調で、この、ね、先祖たちと同様にこの神様に逆らい聖霊に逆らっているのが今まさにあなた方ですよということを、ね、ここではっきりと、ね、宣言したわけですけども、ね、54節で人々はこれを聞いて腹渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって激しいでした。この時点でスパンに向かってはもう走りする以外には、ね、なかったんですね。まあ、腹渡が逃げ狩る思いで、まあ、54節、まあ、直訳ではあのノコギリで引き切る思いでっていう直訳なんですね。もう心がノコギリで切り裂かれたような、ね、そういう思いでこのステパノに向かって激しりするしかなかったんです、ね、あの論破されたんですね。ですから結局この時点で何もステパノに言い返せない状態、けれどもこの後ステパノに向かって石を投げるんですけども、まあ、それはまあこの55節以降、しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。この言葉の上にステパノはあの石打ちの刑に値するその取っかかりを、まあ、パリサイ人と律法学者たちは得るんです。要するに冒涜罪、あの神、天を見つめて神の栄光と神の右に立っておられるイエスを、ね、見て、ですからこの神を見てもいないくせに神を見たということで、神を冒涜したということでこの石打ちの取っかかりを彼らは得たわけですね。もっともステパノとしては本当に神の右に立っておられるイエス様を 見たわけです。でこのイエス様はなんと、神の栄光に包まれており、そして神の右に起立しておられるんですね。あの これからステパノは石打ちにあります。けれどもこのステパノに対してイエス様が起立したんです、ね、起立、それ、ね、そのリスペクトをするという意味があります。ですからこのステパノよくやった、ね、よくこの本当に心固くなな人々を前にしてよく御言葉を正しく伝えた、
よく、ね、正しくこの人々の過ちを、ね、それを指摘した、ね、そしてよくぞこれから、ね、私のもとに、ね、その芝の、ね、石打ちに、ね、あって、そしてよく私のもとに来るのだ、最初の殉教者です、ね、初めてイエス・キリストの名前のために死んだのがこのステファノです、ね、ステファノス、冠という意味です、ですから本当にこのステファノこそが、この冠に受けるに値するふさわしいものだということでイエス様がリスペクトする意味で、ね、彼の右に立ってこのステファノを迎えるんですね。それで、ね、56節こう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した、うん、これなんで耳を覆ったか、このステパノのその言ってみれば冒涜する言葉を聞かないために、うんうん、ですからもう本当に人の言葉を聞きたくなる気はもうあーって言いながら耳をわわわわわって、ね、そういうふうにすると聞かずに、ね、済むんですね。それと同じことを人々は大声で叫びながら耳を覆い、ですからステパノのこの冒涜の言葉を聞かないようにして、それでステパノに殺到して、で58節、そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。これが、ね、最初の殉教者のありさまです。本当に状況としては、ね、ステパノもう本当に人々にもう殺意を込められた、大勢の人々に囲まれて、ね、殺到してきて、ね、もみくちゃにされて、ね、石を投げつけられて、もう到底平安とは程遠いはずの状況なんですけど、しかしステパノの状況は見つかりのような表情で、ね、安らかに、もう本当にこんなにも、ね、栄光、こんな栄光を、ね、見たことがない、ね、こんな素晴らしい、ね、栄光に預かれるなんて到底、ね、もったいない、そのような表情で、ね、石を、ね、投げつけられてはいるんですけど、しかし眠りについた、うん、なんて安らかな、ね、その死に様といいますか、ね、もう到底人間技ではありえないような状況です。そうです、殉教者はみんなこのようなありそうなんです、うん、
それね、今も同じなんだ。殉教してる人たち、イスラムの人たちがたまにそれをね、処刑するのをインターネットで公開してる。だけど処刑してる人たちの顔は自分たちね、今度国連とかに訴えられるから顔出したくないから覆面をこうかぶってるのね、こう目だけ出してっていうことなんだけど。その人たちはね、もう見てると気違いみたいで、心が震えて、うわーってやりながらやるんだけど、やっぱこう人を殺すということで、もう錯乱してるんですよ。ということだけど、殺される人はね、その子供まで、3歳、5歳の子供までが天使だ。だからローマでもやっぱ処刑をするときに娯楽の道具にした人をね、ライオンとね戦わせたりね、いろんなことをしたんだけど、みんなね、生きようと思ってもうあたふたして、もうすごい醜いして、もう悪夢みたいになる、相手殺さないと自分が死ぬということなんだけど、クリスチャンはね、みんな天使みたい言ったので、お互いに罪人同士が戦ってやってる時は頑張れ頑張れ頑張れ、もう遊びの道具になってる人の死がということだけど、クリスチャンが出てくるとそこはね、シーンとなるんです。 戦わないから、戦わないでもういち早くあっち行きたい、うん、あっち行きたいと思って、だからその死に様がねもう尊すぎるので、それを見た人たちがね、あれ絶対なんかあるよね、あれ絶対なんかあるよね、それで あれだけクリスチャンを殺しても殺しても殺しても、ローマのクリスチャンは減らなかった。これがローマなんですよ。でなんでって言ったらね、公開処刑されているその人たちの姿があまりにも尊すぎたので、うん、だからなんでそう尊いその形で死ねるかって言ったらね、ステパノが見たものをあなたたちも見てるんだよって言ってる、
うん、
ね、ステパノが見た天に昇り、ね、神の右に茶した前に座っているでしょ、殉教する人が出た時には主は立って、
うん、
殉教する人をもうこうやってね、もういち早くその人の魂を取るために、
うん、
ね、魂を取るために主は立っているんですよ。だからその主をずっと見ているから、あのね、自分を殺す人に対しても憎しみが何にもない、
うん、
あの方が私を待ってるんだもん、
うん、
ね、だからもうなんかね、私この場面を考えて心が震えるよね。ああイエス様はその殉教する人のためにはね、普段は右に差したまえ、ね、そしてもう祈ってくださっている賢いより来たりで生けるものと死に至るものと裁きたまま、すっごい権威ですよ。もうイエス様を昇天してからは天の礼拝が全部イエス様の礼拝に変わってる、
うん、
すっごい権威の方が殉教する人が殉教する時は立つ、立ってこうやって見て、その人を見て、その人の目もイエス様を見るように、うん、だから殉教する人はね、みんな素晴らしい形で、ある時ちょっと考えたことがあって、私殉教しなきゃいけないってことになったら、私殉教って絶対のね、あれもう痛いから、あれちょっと困る、もう一瞬にして殺してくれればまあいいけどね、もういじめられてね、目いいことってあっちいいことってってちょっともう遠しいと思ったんだけど、ノコギリで切っても切られた人の顔も同じ、ね、八つ裂きにされた人の顔も同じ、ね、ね、首をはねられた人の顔も同じで、なんでイエス様が立ってるんですよ、殉教する人全部、だから聖書に書いてあるのは全部本当だから、だから殉教者の時にステパノの時にイエス様が立っているということは、あんたが殉教する時も私も立っている、だから殉教する人たちが自分が殉教するその意思さえ持っていれば、その意思を持って相手が殺すという意思、私死にますと相手を殺すという意思がこうあった時からもうイエス様を見てるんです、その人もイエス様を見ることができるんです、だから素晴らしい形でこう殉教することができる、であれからねすごいほっとして、すごいいい子だろうな、
うん、
ああいい子だろうなと思うように私はなりました、はい、
うん、まあ、クォーバデスっていう映画はもしかしたら見たかもしれないんですけども、まあ、キリスト者たちが、まあ、殉教する場面があるんですけど、でそこで皇帝ネロがその殉教者たちの顔を見るとみんななんか笑っていて、逆に恐れるんですね、これは人間じゃないって、
うん、
で、まあ、普通そういう、まあ、獣に、ね、噛み殺されるとか、うん、あるいはその闘技場で殺されるとか、ね、いう場面、まあ、普通、まあ、キリストにない人はもう本当に恐れおものきながら、ね、泣きながら、ね、まあ、惨めな形で死んでいくはずが、でもキリスト者たちは違うんですね、まあ、クォ・ヴァディスという映画は、まあ、もちろんその伝承を元にして制作されてるんですけども、伝承がですからその全部、ね、さっき海先生が言った通り、
うん、
殺されてる人みんな一様に安らかな顔をしていて、で これ人間技じゃないというふうに思うんです、ね、あのライオンに殺されたとしても、なんか ライオンによってなんか、まあ、ぐちゃぐちゃにされるというよりも、むしろその表情が分かる形であったとするからには、ね、聖書、ね、旧約聖書でもなんかある預言者がライオンに、ね、殺されてもその死体をなんか噛み裂いたりしないで、ただ殺した状態で、その預言者とあと預言者が乗っていた動物のライオンが殺さないで同時に立っていたような、だから神様が働くんですね。明らかにこれ何かおかしい、違う、なんか神様が働いてるんじゃないかっていう、そういうなんか印があるんですね。でこのステファノの殉教の場面に立ち会っていた人が、ね、人いるんですけど、サウロという人、まあ有名な後のサウロ、使徒パウロなんですね。まあ、サウロ、偉大なもの、壮大なものという意味ですけども、それがパウロ、ね、小さきものに、ね、名前が変わるんですが、この時サウロが見ていたんです、ね、これ尋常じゃない、ね、あのステファノ、こんな人々に殺意の群衆に、ね、石を投げつけられていて、でしかも最後の言葉が、ね、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、ってこう言って眠りについた。でこの時からサウロが、ね、すごい歯ぎしりして救走者たちを迫害、もう本当に必要なほどに迫害するようになるんですけども、まあ、サウロとしては、まあ、きっと、ね、それまで、まあ、彼パリサイ人の、ね、律法学者としてのその最高教育を受けていたんですけども、しかし、ね、律法では人を罪から引き剥がすことはできないということも、まあ、きっとサウロは重々しょ思っていたでしょう。けれどもこのそれに引き換えこのステファノ一体何なんだ、うん、このね、ナザレ派という呼ばれる、ね、信仰宗教、うん、この異端の信仰宗教の、ね、この、ね、この一人間が一体なんでこんな聖なる趣を持ってるんだって、ね、まあ、きっと、ね、かなり悔しい思いをしたことでしょうね。
だからね、彼らは人間が人間の罪を許すというのもありえないことだし、罪の許しのためには必ずね、動物の生贄が必要、それって目には目、歯には歯というね、その立法を持っている彼らとしてはもうありえないことが起きているわけだ。その起きていることを通してこのね、流れから出た一派、これ今まで私たちが聞いたことも学んだこともないことを、この関係ないこの十二弟子の一人でもない、ね、今信じてままないままならないものがこんなことするとは何事だって、こいつらそのままにしといたらもう妙なことを、ね、もう言いふらす、そしてもうみんなで偉くなっちゃう、偉そうなやつらだと思って、もうこれは絶対許しておけない、だからこれ全部殺さなきゃいけないと思って、どっかでナザレのイエスの名前で会があるということを聞いたら、一番早く布団でいて捕まって、ね、殺したりすることに一番熱心だった人がサウルなんです。
で、まあ、サウルがそのうち、ね、まあ、どんどんキリスト者たちを迫害していくんですけども、うん、まあ、それはまた次回の話になるんですが、でとにかく、ね、この時、うん、ステファノが見つかりのような表情で眠りついていた、これ無理やり無理くりじゃないですね、なんかこういうキリスト者の集会の中で、ね、さあ皆さん殉教するときは見つかりのような表情をしましょう、でそれで安らかな表情を取り繕いましょうっていうのが、
痛いもん、そんなのできない、ね、
そういうことからですね、働くね、聖霊が、ですから皆さん、ね、安心してください。殉教する場面思い浮かんで、ね、ちょっともう拷問を受けてもう爪が一枚一枚引き剥がされてとか、そういう時でも見つかりの表情できるだろうかとか、そういうことを考えなくていい、聖霊様がしっかりと働いて、そして殉教者には冠が与えられて、このイエス様が、ね、本当に起立して迎えてくださる、そういう栄誉があるんです。ですから皆さんは、ね、一日一日の、ね、その殉教を、ね、しっかりしましょう、ね、一日一日の殉教というのは、一日一日しっかりと自分を下ろしてイエス様の御言葉に従うということ、で自分の、ね、したいということを
とイエス様の言葉が、ね、バッティングするんだったら、自分の思いの方を下ろすこと、それが、ね、日々の小さな殉教です。それをしていくならば、本当にやがて皆さん大きなことに、大きな栄誉に用いられて、この地上において上に立つものとなっていきます。たとえ皆さんの命が散らされる時が殉教であったとしても、それはそれはとても栄誉なもので、そして、ね、その痛さとか、ね、恥ずかしいよねとか、そういったことを思う必要はありません。ロカネさんは市民の殉教をしていきましょう。
ね、なんかね、自分で下ろさなければならない手もね、今まで自分がずっとそれをやり続けてきたもので癖ってあるじゃない。その癖っていうのはね、なかなか私たちからこう離れないんですよね。もう根付いてしまって、でそういう時もね、その癖を私たちに殺さなきゃいけないんです。殺さなきゃいけない自分の癖を、ね、殺す時に、で自分の意思で殺そうって言って三日坊主、ね、三日坊主でね、三日間我慢したらね、我慢したのがね、あの三日ぶりにあの爆発するからね、あのね、毎日爆発してたらね、ポンポンポンって爆発してたのに、三日我慢してたらバーンって爆発する。だからこれは血毎日かな。だから何をするかって言ったらね、もう今私が我慢しなきゃ、今この我慢しなきゃと、今これを殺します、イエスの皆に殺します。それでイエス様を見るんです。イエス様、イエス様、私はこれを殺します、もう殺した私の魂を受け取ってくださいって。それで天使になるんですよ。
で
その都度天使になるんです、ね、こう今殺しますしよう、もうそれでその都度天使になって、もう生きてってステファノス。
ね、
それでたくさんの冠を携えてイエス様に捧げる私と皆さんでありますように。イエスキリストの皆によって祝福します。では祈っていきたいと思います。
勝利の道、また本当に御言葉を通して私たちが本当に養いを得て、そして日々小さな殉教を積み重ね
ていく、
それは本当に喜びの日々です、栄光の日々です。そしてまた本当に御使いのような表情に近づいていく私たちの
表
情を感謝いたします。主よ、本当に私たちもあなたの御国にまかるその時至るまで、しっかりとこの喜びと楽しみの日々を積み重ねていって、そして行く時には本当に安らかに眠りにつく。主よ、どのような主よ、この地上の日の最後であったとしても、しかしそれは本当に安らかで栄光に満ちた日であることを覚えます。主よ、あなたが今日も私たちを御言葉を通して豊かにあなたが語ってくださったことを感謝いたします。主よ、主よ、あなたを褒めたたえ賛美しつつ、私たちの愛する主イエス様の名前で祝福してお祈りいたします。
アーメン。主の祈りです。主の祈り、 天にまちまち我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何のものなればなり、アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
主を感謝します。